続いてはポッドキャスティングでも配信しています、大竹メインディッシュ。本日のお客様は著書コロナ時代を生きるヒントが牛尾出版社から発売中、鎌田実さんです。
はい、ようこそいらっしゃいました。
こんにちは、は
い、なんかますますなんかこう元気になってる感じがしますね。
いやいや、今だから人吉、熊本大変じゃないですか、うんうん、で、まあ熊本県の中からしかボランティア入れないということなの で、
うんうん、そうです、う
ん、熊本内 の、うん、あのキャンナスという看護師さんたちの集まりの人たちと、うん、僕たち佐田さんと一緒にやってる風に立つライオン基金が協力し合って、うん、今人吉にあの土曜日から、うん、あの避難所に、うん、24時間体制で看護師さんを入れようという、うん、
あら、
あ、そう、大変ですよ、あのコロナの対策をしながら、うんうんうん、その、その被災地を支援していくっていうのはとても大変です。
後片付けしてる人とか警察の人とか、ね、はい、ボートであの被災者を運んだりしてるんだけど、マスクつけてる人はそんなに多くなかったね。
あ、そうですよね。
テレビの映像で見るとも
うマスクとかね、ガウンとか、あの、アルコール消毒液を随分備蓄していて、あの、熊本や被災地にもう随分送り出してるんですね。で、随分喜ばれてるんですけど、そういうこともしながら、うん、まあ、体育館の避難所で感染が広がらないようにしていこうって今、うん、こう考えてやってる。
大変だよね、もし広がったらと思ったらね、はい、あ、今日も感染者が200人を超えた、
240人を超えたっていう、
超えたっていう、な、何人ですか、240人以上、これはもうどう考えればいいんですか。
まあ、やっぱり第2波の入り口の可能性を考えておいた方がいいし、うん、まあ、あのオーストラリアが今冬に入ったんですけど、一時期はあの一桁台ですよ、はい、2人とか3人、はい、日本よりももっと完璧に抑え込んだオーストラリアがここへ来て1日200人を超すようになりだしてるし、抑え込んだと思ってたスペインやポルトガルや、うん、あの優秀なドイツですら、うん、かなり地域によっては、うん、あの、うん、第2波を伺わせるような、うん、あの数が発生しだしてるから、うん、日本の状況も一時的っていう状況ではないかもしれないですよね、うんうん、はい、
まあ、だから緊急事態、ね、はい、宣言を もう一回とか思っているかもしれないけども、うん、それでも国の方はそういうことはしないんだと、うん、こう経済の方をこれ以上滞らせるわけにいかないから、うん、まあ、まあ、県またぎも含めてこう、うん、あの気をつけながらやりましょうと、うんうん、都の方はあの県またぎはご遠慮願えないだろうかと、うん、言いつつだけどもこれが第2波であるというようなことは 言っていないと、どっちも経済が中心になりつつある感じがしますね。
そうですね、でもあの、うん、経済と命の天秤にかけてるけども、うん、まあ、僕は ずっと一貫して命と経済ともう一つ心が壊れないようにしとかないといけないんじゃないかって、うん、でそういう意味では歌とか芝居とかっていうのも大事だし、どうやって安全にこう見れるかとかも考えながら徹底的に、まあ、今日からそのサッカーだとか、うん、野球が
非常に、はい、
お客さんを入れるという、はい、だから、うん、やっぱりみんなで、声を出さないこう習慣とかっていうのをつけながら、うん、野球場でファインプレーが出たら、うん、とにかく拍手と、うん、足でいいぞいいぞいいぞって、うん、で声を出さない習慣とかっていうのをですね、
心はすごいやっぱり大事、うん、ただ、うん、命だけ守られたらそれでいいわけじゃないし、
うんうん、いやもう、いや、どの国も日本も含めて、うん、どっちに行こうかと、
うん、
経済か、
うん、
ね、それともこのちゃんといろいろなんか場所を決めてそこになんかコロナを、うん、まあ、出さないようにするか。
コロナって厄介ですよね、うん、例えば
厄介ですよね、
厄介、あの
無症状で感染していくからね、
う
ん
う
ん、
それもそうだし、例えば今私がその雨の被害に遭ってっていたとするじゃないですか、うんうん、でちょっと食べ物とか持ってたらこっちおいでよって言って、こっち こっちにちょっとだったらあるよとかって言えるけど、うん、コロナのこと考えると、うん、あんまりそういうのもしづらいっていうか、うん、みんなで鍋一個つつくとか、うんうん、なんか難しいですよね、うん、
まあ、だからさっきのボランティアの人もね、うん、こう県を越えて入っていけないというのもあるし、うん、だからといって孤立した村々が今もあっちこっちに今現実的にあるわけでしょ、うん、そこにはどんなことしても助けなきゃいけないしね、うん、ボランティアじゃなくても、
うん、あと本当にマスクしてると、うん、なんか相手の人が例えばすごい辛い時ほど笑った方がいいじゃない、うんうんうん、あの顔を合わせたらニコッとしたりとか、うん、そういうのが意外と大事だけどマスクしてると分かりづらいでしょうやっぱり、
ね、表情がね、うん、だそれは本当に意識してないといけないですよね。だから、ね、目でこうなんとなくあの笑う、うん、笑うとか大事なことを伝えていかないと、うん、なんか怒ってるのか分かんないもんね。
助かった人たちがあの、うん、お互い生きててよかったでよかったねって言い合ってる映像がテレビに流れてたんだけど、うん、もう抱き合って、
うん、そうなるよ、
なるよね、それを、うん、それをさなんか、うん、ね、それはそうですよ、そこをこう抑えてみたいなのはちょっとね大変だなっていう感じがしますけど、
ではその地域によってのリスクもの程度が違うから、うん、例えば今の熊本で、うん、やっぱり探して探して見つかった時は抱き合った方がいいですよね、うん、だけど、ね、やっぱかなりリスク、発生率が高くなっている地域ではやっぱりそこ、うん、そこではぐっと我慢をしなくちゃいけない時期って来るかもしれないですよね、
うん、いやだから難しい、本当にコロナっていう病気が難しい、うん、例えば咳込んでる人がさすっごい苦しそうにしてたらやっぱり寄ってって大丈夫ですかって言いたいけど、うん、そういうのも躊躇するってさ、はい、なんか変な感じなんだよね、
先生はあれですか、このコロナがこう、うん、まあ、経済も含めてね、うん、収まってもし、うん、また元のようなことにな、うん、経済とか生活とかがなっていきますかね。いやいや、どのくらい時間かかりますかね。
いや元には戻らないんじゃない
ですか。戻らない。
戻らないと思いますよね。やっぱりもう価値観が変わっていくんじゃないかなって、うんうん、で、うん、第2波第3波という流れを超えていきながら、うんうん、まあ、日本人の価値観が、うん、例えば物から、うん、心とか、うん、もっと大事なものがあるっていうことに気がついたりして、うん、なんかやっぱコロナ前が決して良かったわけじゃないんじゃないかっていうことにも気がついて、うんうん、でやっぱりそういう自分たちのコロナ前の生活がこういう状況を起こしてきてるっていうことに気がついて、うん、何か生き方が変わっていく、だから収入は例えば2割とか1割減っても、なんか逆に言うと、もともとコロナ前僕たちの日本は幸福度ランキングで54位ぐらいで、決して幸福な国じゃないっていう、うん、GDP は少し高くても決して幸せ度は高くない国だった、うん、で逆にもっと幸せな、ちょっと収入が落ちても幸せになれる国でもあり得る、これだけみんなが努力する国なんだから、うん、そういう国になれるんじゃないかなとかって思って、うん、
2割とか1割落ちるっていうんだったらなるかもしれないけど、うん、今ゼロになっちゃった人とかも出てきてるでしょ、うん、なんかだからそうなるかな、
うん、いやもちろん完全にでも、うん、大恐慌に近いで、今までそれに比べればニューディールとかいろんな方法でお金をこう投入する、うん、なくても、うん、国が借金してでもお金を投入することが大事だってことが分かったから、うん、かつてのような大恐慌にはならないだろうけども、うん、やっぱりそれに近いことが第2波第3波とな長期間続くと起きてくると思うんですよね、うん、
あとはすごい自己責任論が広がったけど、うん、お互い様であるってそういう意識がないとちょっと辛いですよね、こっから先。
だからもう一回こう社会共通資本みたいな、そう お互いのつながりだとか、それから教育だとか、うん、医療だとか、人間が生きていく上でものすごく大切なものを重視 政府もしていかざるを得なくなって、うん、そういうような国にしていくことによって、いや僕はなん か可能性はあり得るんじゃないか、うん、でもちろんその競争力が日本随分こう低下してきてる、うん、よその国に比べて低くなってるけども、うん、これを機にもう一回あのお金をあの公共投資家っていう形でお金をジャブジャブ使うんだとしたら、ばらまくんではなくて、あのこの国の形を変えていくような有効なお金の使い方をして、うん、あの、うん、経済を刺激をしていけば、うん、いい国になっていくチャンスなんじゃないかなって気がするんですよね、うん、
まあ、ずっと今のままっていうのは、うん、もう終わりが見えてきてたのは本当ですよね。
そう、
うん、これまでのままっていうのは、
今回はですね、コロナ時代を生きるヒントっていう5本を、まあ失礼な言い方だけどまた出したかと
ねえまたね、
正直勘弁してくださいと。
またね、またね、またね、キャッチになりそうな言葉も考えてんの、うんうん、
考えてた。
ピンピンひらりって、う
ん、ピンピンひらりかわすんだ。ピンピン来て
ひらりとかわす。ピンピンひらりって死んでいくんだって、
うん、え、ひらりって死ぬの、
うん、そうそうそう、ね、もう僕なんかね、うんうん、この本ね、日本のクオリティオブデスって言葉知ってますか ?QOD って。
知らない。
QOL ってクオリティオブライフって、うん、人生の質とか生活の質ってよく言われる。はい、うん、で、クオリティオブデスっていう、デスっては死だけど、うん、死の質っていうランキングがあって、うん、日本は決して高くないって、要するに悲惨な死が多いと、
う
ん。残酷な死が多い。痛くて苦しんで。
やだ。
だけど、僕はこの本でその死ピンピンひらりって言ったのは、なんかピンピン最後の最後まで生きて、さっき蛭子さんの話してたじゃないですか、僕知能から来る車の中で聞いてたんですけど、レビー小体型の認知症だっていう風にご家族が発表しているということ。レビー小体型の認知症ってアルツハイマー型の認知症の2番目に多いぐらいで、はい、日本人はあんまり聞いたことがないから何なんだろうとかって言うけど、うんうん、割合認知機能があんまり低下しないんですよ。
そうなんですか。
だから、あのまんま蛭子さんは20年前の室井さんが変わってませんよって言ってた、あのまんましばらくちゃんと仕事ができると思いますよ、
は
い、
そうですか、はい、じゃあいいなと思うんですけども、まあコロナのことでいろいろこの5本の中でも相談を受けてらっしゃいますね、
はい、
会社の経営の方が、
はい、
あ、首吊って死ぬか、
はい、
コロナになるかと、
うん、
どうしたらいいんだろうというお話を先生のところに持ってきました。
僕たち座って、うん、成功エプサンがあるもんで、うん、その下請けの中小企業で持ってるような町なんですね、うん、はい、その中小企業の親父さんが、うん、僕の内科外来にやってきて、うんうんうん、まあ職員を、まあ、優しい人なんですね、うん、首切りたくないと、うん、でそうと今度俺が死ななくちゃいけないかもしれないって、うん、結構すごい悩んでたんですね、うん、で僕が、まあ、これからさっき言ったようにもう社会が大きく変わって戦後の闇市みたいに変化するんじゃないだろうかなって僕は言って、うん、そういう時になんかもう新しいその日常とかっていう政府が言い出してるけども、うん、はい、あんなの嘘っぱちっぽいから、うん、自分自身が新しい人間に これを機になっちゃえば、うん、もっと楽な生き方ってできるはずだよって言ったら、うん、そうですか、新しい人間って、これ新しい人間って一番初めに言い出したのは、うん、チェ・ゲバラなんですね、うん、彼がキューバで大臣になった後、やっぱりいい国にするためには一人一人の人間が新しく変わらないと、制度が変わっても国は変わらないって、一人一人が新しい人間になろうってゲバラが言い出して、彼も土曜日か日曜日自分の時間を使って農場行ってボランティアをしたりとかして、みんながこの自分の愛する国を良くしようとかって思う一人一人が新しい人間にならない と制度を変えてもダメだというふうにゲバラが言ってたんですね。で僕はそれをちょっとそのおじさんに向かって、 新しい人間だったらいいんじゃないのって言ったら、結構おじさんいい反応してくれて、その次に外来に来た時には、いや、その無利子無担保の金融資を借りて、とにかく一人も首を切らないようにすることを決めたと、でとにかくみんなで生き抜こうって決めたら、結構職員も、まあ、いろんな考えを出してくれるようになって、今もしかしたら前よりもいい会社になれるかもしれないとかって言い出してくれたんですよ。
なんて素敵な話を。
まあ、新しい人間はね、っていう概念は、まあ、ちょっと難しいところもたくさんあるんだけども、今おっしゃってた、例えば戦後のね、復興の時にね、何にもなくてね、明日の食い物もなくてね、これでどうしようみたいなことが、この国は75年前にあったわけだよね。で、それ考えると、あれだね、もう何にもない荒野に立った時に、パシ、ちょっと生きるエネルギーは、余計に湧いてくるかもしれないっていうか、
そうかも、
あのよしとにかく今日食ってやるぞっていう、なんかこう今はもうみんな会社が潰れて、あの倒産して社員があっても、先々までが自分の責任にのしかかってくるから、こうやっぱしなんかこうめげちゃうわけだよね、もっと貪欲になんか何もない地平に立ったつもりになれば、気持ちの意味でも随分違うことは確かだね。
大竹さんからなんか、闇市強そうだよね。
案外なんかうちのこのゴールデンラジオのチームは全員強そうだよね。
鎌田さんだって闇市で、闇市であれだよ、なんかあれだよ、芋売ってそうだよね。
闇市でまた闇医者するんだよ。
まあまあまあ、その話はともかく、まあ、今度のことでちょっと沖縄の話が出てきますね。あのノロと、あのちょっとここはあのすごいなと、先生もそのなんていうの、あんまりそのスピチュアルなことはあまり今まで関心がなかったと、
医者だから ね言えないよね、
だからだけど僕もちらっと言わせていただいて、もうそのなんかまあまあ、宗教とかね、まともじゃないのもね、世の中には、まあ、詐欺まがいのもたくさんあるじゃないですか、だからスピチュアルって一言に言って、ここがそのスポットとか言われると、ちょっとなっていうふうに思ってたんだけど、でもこれ読まさせていただくとちょっと違いますね、ここが。
そうなんですよ、沖縄のね、ユタとかノロとかに会ってきたんですけども、要するに場合によって急に死んじゃって、た人が、まあ、若くして死んだりすると、自分が死んでることを気がついてないんじゃないかってご家族は心配して、ノロとかユタにお願いして、その方を下ろして、
その下ろしてて降臨させて
って
、あの世から、
で言い残してることはないかと、でその時さ、今回のコロナの時に志村けんさんが亡くなられて。49日に近い時なのかな、お兄さんが、志村は死んでることに気がついてないんじゃないかって言われたんですよ。それ新聞で僕読んだんですけども、で沖縄のでもね、突然事故で死んだりしたりすると、本人が死んでるってことに気がついてないんじゃないかって、言い残してることがあるんじゃないかって、ユタとかノロの人にこう相談に行く、でユタとかノロってそのなんつうのかな、のセラピストっていうか、心理療法士みたいに聞いてあげて、何かこう気持ちを癒してあげてくれる存在なんですよね。
そうかもしれない、私青森出身なんで、
それないでいた子の人、
だからおばあちゃんとかが行くじゃないですか、おじいちゃん何言ってるかって言ったら、例えばその桃の缶詰が食べたいって言ってるとかって言ってて、それ嘘かもしれないんだけど、でもそれを家に帰って仏壇にあげてあることで、なんかちょっといいことしたみたいに、おばあちゃんとかすっきりするわけですよ。
そうなんだよね。
なんかだから、いや、それこそやっぱつながってる感じかな。
そう。なんかね、解決できるちょっと楽、簡単なもの、さっき言った仏壇になんかもう一回あげて手を合わせるだけでもなんかほっとするような、ユタやノロもね、なんかそういう解決を具体的にしてくれることで、悶々とあった気持ちがぐっと下がっていく。
先生がこうノロに会いに行った時のお話が 書いてあるんだけど、うん、このノロになった方は次の後継者がどうなるかわからないっていう場所にいるんだけど、うんうん、自分はどうしてノロになったのかって、
うん、
ノロっていうのが要するにイタコみたいなことですね。
そうそうそう、
伝承して伝えていく、はいはい、この方は本人は喘息とかいろんなのに苦しんでた時に、うん、ある時に枕元に白髪の老人が現れて、
うん、
怖くて怖くてしょうがなかったんだけど、
うん、
なんかいろんな話をしてくれて、うん、これだけ分かれば君はノロになれるって言って、うん、俺はこの後戦争だから、
うん、
もう自分は天に昇るからもう会えないからって言い残して、
うん、
そしてそういうのがあって、うん、この方は自分の体の中の悪い病気が全部治くなって、うん、っていう話が出てる
んだ。そうなんです。この人自身が、うん、まあ若い時苦しんだ、うん、その枕元っていうか寝てる時に、うん、変な老人が出てきて、うん、いろんなことを教えてくれるんだけど、うん、で結局のこの人はそのノロになることによって救われていくんだけど、うん、この人は偉いなと思ったのは、うん、自分のために何か祈ったりするんじゃなくて、必ず漁に出ていく時には後ろの方から漁が安全に行われますようにとか、うん、この村がいやさかで栄えていきますようにとか、いつも自分以外のものの、うん、こう幸せとか
を、じゃあなんです、あれじゃね、お医者さんの先生と同じ心の持ち、ね、
そうそうそうそう、うん、に僕たちは体の病気を治すんだけど、うん、心をなんか安全にしていくという、うんうん、でこの本の中で僕その東北へ石巻へ行った時にね、
うんうんうん、
その東北の宮城県で幽霊が出るところと幽霊が出ないところがあって、うん
はいはい、
唐桑半島っていうところは幽霊が全く出ないんですよ、うんうん、でだけど石巻はずいぶんいろんなところでタクシーの運転手さんが、うん、
それはこの間の震災以降の話、
そう震災でたくさんの人が死んだ、うん、
亡くなった、
だからやっぱ沖縄もやっぱり第二次世界大戦でたくさんの人が亡くなったことで、ノロとかユタというシャーマンがこうずっと生き続けたんじゃないかと思うんだけど、今回東日本大震災なんかもやっぱり幽霊が出ることを怖がってなくて、幽霊が出てくれてよかったって、タクシーの運転手さんが、また出てきてくれてもいい、多分なんか言いたいことがあるんじゃないかとか、なんか思い残しがあるんじゃないか、
いや私会ってみたいです、幽霊幽霊会いたいですね、
会いたい、
うんうん、
で幽霊が救いというか生と死の間にそういう魂とか幽霊とかっていうのがなんかクッションになって、どうも救いになってんじゃないかなっていうのを、まあ、この本を書いているうちに気がついたんですよね、
死んで即亡くなるんじゃなくて、死んで幽霊2年とか3年で亡くなるって感じなのかな。
ああ、そうそうそう、だんだんだんだんそれで結局出なくても済むようになって落ち着いていくんだろうと思うんだけど、しばらくの間はいいんじゃないですかね。
あとはあれだよね、震災とかは自分も同じ目に遭ってるわけだから、
うん、
そういう幽霊が出てくれるっていうことはなんかこう幽霊に守られているみたいな気持ちにな、自分生き残ったものとしてね、
うん、
そういうのに会うことはもう守ってもらってるんじゃないかって思うのかもしれないね。
その通りですよ。
そうだね、
夫を亡くした奥さんがやっぱり夫が出てきてくれて本当嬉しかった
って。うん、それはだって私母親に幽霊でもいいから会いたいと思いますよ。貞子みたいに出てこられると困るんですけどね。
その通りです。
まあだからお互い幽霊になってもあれだね、そういう出方はやめようね、いい出方をしようね。
鎌田さんの著書、うん、コロナ時代を生きるヒントは牛尾出版社から発売中です。今日はこの本をリスナーの方5名にプレゼントします、
はい、ありがとうございます。
ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号を書き添えの上、メール、ファックスでお寄せください、
うん、
メールアドレスは、golden@joqr.net、golden@joqr.net、ファックス番号は、東京03-5403-1151、東京03-5403-1151です。
はい、
当選者はエンディングで発表します、は
い、めんどくさいから 鎌田の本でいいですからね。
でもいいよ、死ぬのが怖くなくなるよ。
鎌田の本
って書いてる。この本は大竹メインディッシュ、はい、本日のゲストは鎌田実さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。